はい、皆さん、今日のポイントは、3節にあります。ちょっと読みますと、もう一度、あなたには私を置いて他に神があってはならない。皆さんが友達にこう言ったらどうなるでしょうか。あなたは私を置いて他に友達があってはならない。友達はきっと言うでしょうね。私はあなたの奴隷じゃありませんって言って、ちょっと仲がおかしくなるかもしれません。で、もう次の日から会ってくれないかもしれません。で、神様も今日、あなたは私を置いて他に神があってはならないと言われるんですけども、神様は皆さんの自由を奪うためにそう言われているのではないんです。これはちょっと視点を変えてくださると、これは愛のプロポーズなんですね。で、20章には10回という題が皆さんの聖書についてますね。ですから、まあ、この台をつけるというのは便利な面もあるんですけどね、ここを見たら、神様がこれから十の戒めを告げられるんだなという先入観を持って読んでしまうんですけども、ここを読みますとね、戒めという言葉は一切ないんですよ。で、私はあなたを独占したい、それほどに愛しているというプロポーズなんです。で、エジプトから救った人々を市内の荒れ野に連れてきまして、神様は思い余って開口一番にこの大胆な告白をなさっているところが実は今日のところなんです。で、ここには神様の人に対する燃える情熱が現れています。神様ご自身も、ご説で私は情熱の神であるとこう言われていますね。で、この今日のこの三節の言葉は創世記の一章の三節、神様が開口一番に言われた光あれという言葉と匹敵するぐらいすごい言葉なんです。皆さんちょっと結婚式の時のことをちょっと思い出しましょう。結婚式で誓約をするときにこう牧師は言うんですね、新郎新婦に。あなたはその健やかな時も病める時もこれを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命の限り固く節操を守ることを約束しますか、こう聞くんですね。で、この結婚式の誓約のその命の限り固く節操を守ることを約束しますかというのは、あなたはこの人を置いて他の人にあなたの御座を与えませんと約束しますかということなんですね。ですから、今日読みました20章、出エジプト20章3節のあなたには私を置いて他の神があってはならないとちょっとよく似ているんですよ。ですから私はプロポーズと言いました。で、そこには単なる告白だけじゃなくて、神様の責任を持った告白ですね。この愛の告白を人にされた神は、今度は人からの応答を待たれる神です。ここが大事ですね。神様がこう言ってくださったんだ、今度は私たちの方がそれに答える。この聖書を読んで、ここを読んだ人が答えていく。しかし 創世記からずっと読んできましたけども、神様はよくご存知なんですよ。神様の方からいろいろアプローチするんですけど、人はなかなか応答してくれない、なかなか応答できない、そういう現実であることも神様は知っておられましたから、それで4節以下でどのように応答していったらいいか、この神様からのプロポーズに対して、じゃあ私たち人間はどのように答えていけばいいのかということを具体的に神様がおっしゃっているところなんです。でこれを律法というんですけども、これはもうずっと続きます。実は今シナイ山についてね、神様からとこう話聞いてるんですけども、この話はずっと続きまして、シナイ山の出発の日まで続きます。出発の日というのは皆さんいつですか？民数記の9章です。でそこまで神様は私のプロポーズのに対する答え方はこういうことですよというふうに、もう詳しく語ってくださっているのがこの律法なんですね。振り返りますと、もうこの20章の前の19章でシナイ山についてますね、皆さん。でもうその時からね、もう神様の思いがこう前面に出てました。ちょっと思い出してくださいますと、19章のですね、4節そこでですね、神様は不思議なことをおっしゃってました。あなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたっていうようなことをおっしゃってんですね。そんなことなかったですよね。なんか大きなわしが来てね、みんな乗せて、そういうことはなかったんですけど、そんな表現されてる。これは神様の思いが込められた表現ですね。このわしの翼に乗せるっていうのは最高の乗り物のようです。ですからまるで花嫁をその最高の乗り物に乗せましてね、エジプトから、そしてシナイというこの結婚式場にこう連れてきたっていう、そんな思いを持って、もう市内に着いた時から19章からこんなことを神様おっしゃってたんです。時、もう19章の8節で民は皆一斉に答えてますね。私たちは主が語られることをすべて行います、こういうふうなことを言っています。まあ、答えてるんですね。ですからこの20章からの10回というのは具体的に、じゃあ結婚生活をに例えますと、これから式を終えて結婚生活に入るけども、どんな準備がいるかということを、市内を出発するまで、民数記9章まで神様は私とあなた方と一緒にこれから歩むけども、どんな準備がいるか、どんな心の準備とかですね、あと具体的ないろんなものも準備せなきゃいけませんでしょ。そんなこと書いてあるのがこの聖書なんです。そして民数記10章から荒野の旅、すなわち結婚生活が始まったというような捉え方もできるんですね。まあ、そのようなことなんですよ。さて、人の作り主である神様は人のことをよく知っている方です。それで、 人は他のものを神としてしまいやすい、それから自分の思い通りになる神を作りやすいというのをよく知ってましたから、神様はまず4節から6節でそのことを取り上げているんですね。像を作っちゃならないとか書いてますね。特に皆さん自分の思い通りになる神を作るんですね。で、私は最初進学校を出て最初に赴任したのが京都でした。で、京都はお地蔵さんがあちこちにあります。だいたい一つの町内に一つはあるんです。で、8月の昨日は五山の送り火って言ってね、こう大の字とかニュース見ましたでしょ。で、それが終わってからもう一つあるんですよ。それが地蔵盆っていう行事なんですね。で、これはですね、あちこち町内に一つはだいたい地蔵、お地蔵さんがあるんで、町内ごとにお祭りといいますか、そういうことをするんですね。で、その時に普通はお地蔵さんってこう道端にこうあるんですよね。で、そのお地蔵さんを、みんなが集まれるようなちょっと広い駐車場があればそこへ持ってくるんですよ、で、その時だけねお坊さん呼んでくるんですよ。で、お坊さんにお願いするんです。動かす前にそのお地蔵さんからその御霊抜きっていうんでしょうかね、なんかそんなこう拝んで お坊さんがされるんですね。で、そしてこう移動するんですよ。で、駐車場にこうきちっと置いてテント張ったりなんかしましたら、またお坊さんに来てもらって御霊入れとかいうのを して、で、また終わりましたらまた来てもらって御霊を抜いてもらって、で、普通いつもの道端のとこ置いたらまた御霊入れとかそんなことをされるんですね。非常に便利ですそういう意味でね、非常に便利になっているんですね。で、そういうふうに人は自分の思い通りになる神といいますか我がものを作りやすいんですね。それから7節に主の名をみだりに唱えてはならないとありますね。で、このみだりにというのは偽ってとかですね、その名を台無しにするとかそういう意味の言葉が使われているんですね。ですから神様なのに神様と認めない、そういう行動をこの主の名を御台に唱えるというふうに言われています。で、これは4節6節で言われている自分の思い通りになる神を作る、そういう人間の背後にある思いなんですね。その神様を神様として認めない、そして自分の思い通り の神を作ってしまう、その行き着く結果は人が神のようになることです。日本にもたくさんありますでしょ、なんとか神宮とか、それは昔の偉い人が神様になって、で、それで神社ができる、できてるというのはあちこちにあるんですね。そういうことを注意するようにと書いてるんですね。さて、皆さん10 回ですけども2種類の戒めがあります。それは一つは何々してはならないという戒めと、もう一つは何々しなさい、何々せよ、この2種類あるんですね。で、何々してはならない、これは分かりますね。何々しなさい、これはどういうことなんでしょうかね。でその中で、今日読んでいただきましたの中に一つありますね。何々しなさい、それは安息日を覚え、心に留め、それを聖別しなさいという8節の言葉です。で、昔安息日は仕事をしないで神様のもとに帰る時でした。ちょうど私たちが日曜日に礼拝に集まるのとよく似てます。安息日というのは私たちにとっては聞き慣れない言葉ですが、これはストップするという意味の言葉が使われています。ストップする、物事世の中みんな流れてますね。でそういう中で、私と一緒にこれから歩んでいくんだけども、ストップする時間を取りましょうという神様は提案しているんですね。で皆さん、例えば皆さん今マラソンをしているとします。ストップしましたらまず休憩はできますね。それから立ち止まるということは、今立っているところのことがよく見えてまいります。マラソンで走ってたらね、もうどんどん景色が映りますし、あまり見えないんですけども、ストップすれば今いるところがどんなところで どういうふうになっているかというのがよくわかります。走ってたら気づかなかったことが見えるんですね。だから神様はストップしなさい、これはただ休むだけじゃなくて気づいてないことに気づかされるということですね。例えば走ってたら気づかない道端に、ああこんなところにきれいな花が咲いてたというのに気づいたりするわけでしょ。そういう時を持ちましょうっていうんです、神さんは。それは大切、人間にとって大切。人生は立ち止まったらダメだという人もいます。もう歩けなくなる、立ち止まったら他の人に追い抜かれるかもしれないという人もいるんです。しかし立ち止まって、今日読みました11節にあります、天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、その中に人も作られた一番大きな方に目を留めるんです。そしてその方の前に立つんですね。礼拝というのは皆さんこれですね。私たちはイエス様によってそのことができるように道を開いてくださいいただきましたね。これはもうすべての人に招かれてるんです。皆さん山の頂上から広い大きな景色を見たら心が休まりますね。海に行って広い水平線、あれを眺めたら安らぎを覚えますっていう人が多くいます。そしたら あの山の上からの広大な世界、そして海の広い水平線よりももっともっと大きな神様に目を留めたら、皆さんどうなるでしょうか。そのことをこの安息日を心に留め、これを聖別せよということをおっしゃってるんですね。これは大変積極的です。はい、そしてその時に、私はあなたの神だよという呼びかけを神様はしてくださるんですね。そして私たちの方は、あなたは私の神ですねを答えるんですね。ですから私たちが日曜日に教会来たら、これをしてるわけですよ。毎週の御言葉を通して、神様から、私があなたの神だよってこうおっしゃられるんですね、神様の方から。で、私たちのそれ聞いて、はい、あなたは私の神です、また今週から新しい1週間歩みますけど、神様どうぞよろしくお願いしますってこう言って、教会を出ていくんですね。安息日を心に留め、これを聖別せよ。これは非常に重要です。他の何とかしてはいけないとか戒めありますけども、それは、まあ、私たちが道を外れないようにね。で、この8節の安息日というのは非常に積極的ですね、前向きです。道を外れないよりも一緒に前に向かっていきましょうというような神様からのメッセージが込められているです。はい、今日は20章1節から、11節まででしたけども、来週は12節以降 の、 残りの10回からお話ししたいと思います。では今日はここまでにいたしまして、お祈り